仏教大学仏ラジ。始まりました仏ラジ。この番組は仏教大学の学生が仏教大学の魅力や京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都から毎月第2第4金曜日午後7時から生放送でお送りしていきます。またこの番組の再放送は午後11時からですので、ぜひお聞きください。番組終了後にはラジオミックス京都の仏ラジの番組ページに番組がポッドキャストとしてもアップされています。前回聞けてない方もバックナンバーをこちらで何度でもお聞きいただくことができますので、合わせてお楽しみください。改めまして、今回の MC をさせていただきます。仏教大学社会学部現代社会学科3年生の吉武亮也と、
仏教大学社会学部公共政策学科3年生の中西健太でお送りします。仏ラジでは皆様からのメッセージや質問感想を募集しております。また皆様からのメッセージ感想などをお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto です。ラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからでもお送りいただけます。ファックスは075-432-5806 075-432-5806 です。
また仏ラジでは公式ツイッターもやっています。ツイッターアカウントは@butu_radio です。また最近インスタグラムも始めました。こちらは仏ラジのメンバーの日常も配信中です。アカウントは butu_radio です。仏ラジで検索をお願いします。ついに始まりましたね。
そうですね。
中西くんはね、今回の放送が初めてなんですけど、緊張とかしてますか？
そうですね、すごい緊張してるんですけども、しっかり頑張っていきたいと思いますね。それでは今回は僕ら2人の共通の友人である社会学部公共政策学科3年生の久世龍太くんからリクエスト曲をいただきました。久世くん、リクエストありがとうございます。
久世くんといえばね、いつも元気いっぱいで頼りになる人ですよね。
本当にそうですよね。いいところばっかりでね。それではお聞きください。久世龍太くんのリクエスト曲であるミレーで明日です。どうぞ。
仏教大学の気になるあれこれ。このコーナーでは仏教大学の学生はより自分たちの大学内のことを、そして他大学の学生や地域の方にも仏大のことを知ってもらうという観点から、仏教大学内にある大学の中の疑問を調査して、学生たちの活動など仏教大学の情報を発信することを目的としたコーナーです。今回は新型コロナウイルス感染拡大のため、例年通りの大学生活を送れずにいる新入生のための企画を持ってきました。
おー、大学生活が始まって友達作りやサークル選びに悩んでいる人にはぴったりな内容ですね。
はい、そうなんですよ。今回は仏教大学のサークルについて取り上げたいと思っています。
お、それはとても気になる情報ですね。とても楽しみです。
はい、そうなんですよ。しかも他の学生や地域の方も新型コロナウイルスによってのサークルの影響について気になっている方もいると思うんですよ。
はい。
また仏教大学を志望校に考えている高校生の皆さんなど、オープンキャンパスでは得られない情報もあると思いますので、はい、お聞き逃しのないようにお願いいたします。
そうですね、お願いします。
はい。ちなみに、ね、中西くんはサークルとか入ったりしていますか？
僕はですね、1年生の時にはサークル入っていたんですが、はい、なかなかですね、都合が合わずになんか行けなくなってしまってですね、
はい、
サークルほとんど今はしてない状態なんですよね。
あ、なるほど。確かにバイトとかあったらね、難しいですもんね、掛け持ちとかが。
そうなんですよね。吉武くんは何かサークル入っていたりするんですかね？
はい、実はブレイクスルーというバスケットボールサークルに入っていました。
あ、なるほど、そうなんですね。 ブレイクスルーというのは英語の直訳的には突き抜けるという意味ですよね。なんかかっこいいですね。
そうなんですよ。バスケットボールは相手を突き抜けてゴールを決めないといけないですからね。
なるほど。ただね、それが一番難しいんですけどね。
いや本当間違いないですね。
はい。
1年生の頃はバドミントンサークルとかボランティアサークルなど4つぐらいサークル掛け持ちしてたんですけど、
はい、
仲良くなった周りの友人たちがみんなバスケ経験者で、
はい、
そのままブレイクスルーに入ったことがきっかけで僕もブレイクスルーに入ることになりました。
なるほど、
はい、そこで人生初めてのバスケットボールを始めることになったんですよ。
大学生になってこう何か新しいことを始めるっていう、これはすごい素敵なことですよね。
いやそうですね、新しいことを始めるのはね大変ですけど成果が身についてくると楽しいですよね。
本当にそうですよね。
はい、そこでね数多くある仏教大学のサークルの中から私も所属していた初心者大歓迎なバスケットボールサークルブレイクスルーのキャプテンである社会学部現代社会学科3年生の山田蓮君に取材してきました。
おお、それは非常に楽しみですね。大学生活が始まって友達作りやサークル選びに悩んでいる人にはぴったりな内容ですね。
そうなんですよね。そんなバスケットボールサークルの魅力を紹介していきたいと思います。
お願いします。
まず誰しもが気になることがなぜこのサークルに入ったのかだと思うんですよ。
はい。
そこでキャプテンである山田蓮君がなぜブレイクスルーに入ったのかを聞いてきました。
なぜなんですかね。
はい、小中高校とバスケットボールをしていたんですけど、
はい、
大学でもバスケットボールをするかどうか迷った時に勧誘されたことがきっかけだそうです。
なるほど、これはもう大学のサークルに入るあるあるのパターンの話ですよね。
そうですね、もう一番あるあるですね。
はい、
そして夏合宿に行ったことがきっかけでサークル活動に頻繁に参加するようになって先輩やなど同学年の方々と仲を深め現在はキャプテンをしているそうです。
夏合宿というのがそんなに楽しいか非常に気になりますね。
夏合宿はめちゃくちゃ楽しいです本当。
なるほど、
はい、しかしそんな夏合宿はね今年はね行けてないんですよね。
これはもう新型コロナウイルスの影響ですか。
そうなんですよ。そこでね新1年生だけでなく学生全員が気になる新型コロナウイルスの影響について聞いてきました。
はい、確かに新型コロナウイルスの影響が活動にどのような影響を出たのか、そういうところは気になりますね。
はい、4月ぐらいから活動が制限されて10月まで新入生の歓迎会、バーベキュー、合宿、学園祭の出展などたくさんの行事を考えていたのですが、
はい、
全てが全くなくなってしまったということです。
なるほど、はいはい、
コロナの影響って恐ろしいですよね。
本当にそうですよね。新型コロナの影響をめちゃくちゃサークル活動も食らっていたということなんですよね。
はい、そうなんですよ。とてもこの期間は活動が思うようにいかずきつかったらしいです。
はい、
そのためオンラインでの新入生歓迎会を開催したらしいです。
なるほど、オンラインというのはこの新型コロナ流行った時代すごい大活躍ですね。
いやそうですよね。なんか授業もそうですけどそれだけでなく、まあ、僕ら3年生はインターンもありましたから。
そうですね、はい、インターンリモート多いですね。
いやめちゃくちゃ多いですよね本当。もうずっとリモートですよね。
はい、
はい、続いては1年生が気になる現在のサークル活動について聞いてきました。
お願いします。
はい、9月21日になってやっと体育館が借りれるようになったそうで、
はい、
練習が再開したんですけどそのための新入生の歓迎会もそこから始まったらしいです。
なるほど、活動をやっと再開できたということですね。これ僕もすごい嬉しいですね。
いや本当僕もねめちゃくちゃ嬉しいです。次にねどんな新入生に来てほしいのかっていうのをね山田蓮君に聞いてきたんですけど、
はい、
まあ、基本的には、まあ、バスケットボールの試合を何試合も行ったり大会などにも出場するのですが、
はい、
まあ、経験者初心者のどちらの方にも来てほしいとのことです。
なるほど、
はい、そして1回でもサークル活動に参加してくれたら必ず楽しませることができる自信があるので今後の大学生活で、まあ、少しでもね楽しみたい方がいましたら参加してほしいとのことです。
必ず楽しませてくれる、これすごい頼もしい言葉ですね。
いや本当そうなんですよね、頼もしい限りです。またキャプテンのある山田蓮君は新入生にとても期待しているそうですよ。
新入生の方にもたくさん来てほしい、こういうことですよね。
はい、そういうことです。そして新入生だったら誰もが気になる男女の割合についても聞いてきました。
おお、それは本当に気になる情報ですね。
はい、めちゃくちゃ気になりますよね。
はい、
それ発表します。
お願いします。
はい、2、3回生は女子が3人、
はい、
男の子が7割で、まあ、新入生は女性の方がとても多いらしいです。
はい、
2、3回生に比べたら、
はい、
なんと5対5の割合で新入生は多いらしいです。
なるほど、これは非常に貴重な重要な情報ですね。
そうですね、だから大学生活をね楽しみたい方はぜひ来てほしいですよね。
はい、
はい、最後にね山田蓮君にとってブレイクスルーと何かっていうねちょっと深い質問をしてみました。
なんておっしゃっていたんですかね。
大学生活の生きがいだとおっしゃってました。
非常にかっこいいですね。い
や、めちゃめちゃかっこいいですね。本当に頼もしくて、はい、かっこいいキャプテンでした、
はい、
そんなバスケットボールサークルブレイクスルーは週に1回または2週間に1回の頻度で下行体育館仏教大学の体育館で活動を行っております。はい、今後の予定としては12月にセカステという、大会、3月に冬合宿オイコンが例年通りだとあるのですが、まあ、現在は開催するかは未定だそうです。
これも新型コロナウイルスの影響ですかね。
そうなんですよ。ですので詳しい情報は公式のインスタグラム、ツイッターを見てほしいとのことです。
はい、
質問などがある人は SNS のアカウントのメッセージから受け付けているそうですので、
はい、
気になる方はアカウントを覗いてみてください。以上、仏教大学の気になるあれこれのコーナーでした。続いてのコーナーへ行く前に、僕が選んだ最近耳から離れない一曲をお聴きください。 BTS でダイナマイトです。どうぞ。
仏大魅力情報。このコーナーは仏教大学の学生が普段何気なく利用したり見ている大学内のさまざまな施設の魅力や果たしている役割などを紹介していくコーナーです。吉武くんは今まで大学に通ってきて大学の施設について深く考えたことなどはありますか？
いや、全然ないですね。でもなんか1号館がとてもめちゃくちゃ綺麗っていうのと、
はい、
あとやっぱその仏教大学なんでね、宗教的な施設が結構あるじゃないですか。
はい、そうですね。
まあその礼拝堂とかとても気になりますね。
気になりますか？
はい、いつもね授業行くときにとても前通るので、
はい、
めちゃくちゃ気になります。
それはすごいいい情報ですね。
あ、本当ですか？
今回なんと取り上げる大学内の施設、
はい、
礼拝堂なんですよね。
ありがとうございます。それはもう説明お願いします。
はい、礼拝堂は仏教大学の紫のキャンパスの1号館と5号館の間にある建物です。そんな仏教大学紫のキャンパスにある礼拝堂とは一体どのような施設なのか紹介していこうと思います。
いや、本当にね、礼拝堂はめちゃくちゃ気になりますからね。
はい、
でも全然詳しくは知らないんですよ。
そうですよね、僕もよくは見るんですけど一体どういった施設なのか、
はい、
これは分からなかったんで今回いろいろ聞いてきました。
はい、ありがとうございます。
今回は仏教大学教育推進部教育宗教教育課の浜田さんに取材をさせてもらいました。
はい、
まずは礼拝堂の読み方について説明していこうと思います。
はい、お願いします。
この読み方については僕自身今回一番疑問に感じていたことなんですよね。
あ、そうなんですね。
礼拝堂の礼というのはお礼の礼というこの漢字を書きます。この漢字の読み方には語音と漢音があります。
語音と漢音とは一体どのようなものなのか気になりますね。
そうですね、それでは説明していきます。
はい、
語音というのは広島の呉市の語呉という字に音という漢字を書いて語音と読みます。
はい、
また漢音は漢字の漢に音という漢字を書きます。
つまり漢字の音読みの
日本の漢字には音読みと訓読みがあります。そのうちの音読みは中国語を起源とする漢字の読み方なんですね。その音読みの起源となる読み方に語音や漢音などの読み方があります。
つまり漢字の訓読みの起源となった読み方ということですね。
そうなんですよね。お礼の礼という漢字は語音では礼、漢音では礼と読みます。このうち語音は漢音よりも先に日本に伝わったとされ、仏教用語の読みに多く用いられています。そのため礼拝堂の読み方は礼拝堂ではなく礼拝堂と読むわけなんですね。
なるほど、語音で読むため礼拝堂と読むわけなんですね。
はい、そうです。仏教大学の礼拝堂について説明していこうと思います。礼拝堂は2016年の10月に完成しました。
礼拝堂は完成してから4年ということで比較的新しい施設なんですね。
そうなんですよね、ちょっとこれは意外ですよね。
そうですね、びっくりしました。
続いて礼拝堂のデザインについて説明していきます。
はい、
礼拝堂は全体が蓮をモチーフに統一されており、天井には開花時に真上から眺めた蓮の様子が立体的に造形されています。
なぜ礼拝堂は蓮がモチーフにされているのですか？
理由を説明していきます。仏教では蓮の葉が重視されています。 その理由は阿弥陀経に極楽にはハスの花が咲いていると説かれているからです。なぜハスの花なのかというと、ハスの花の5つの特徴、これを蓮華のごとくと言いますが、これが正しい信心の特徴に合っているからなんです。
なるほど。仏教ではハスの花が重視されており、そのことから礼拝堂がハスをモチーフにしているという、そういう理由なんですね。
そうです。続いてですね、礼拝堂が果たしている役割について説明していきます。基本的にはお勤めをするための施設となっています。しかし宗教関連行事や大学関連のシンポジウムや講演会などのイベントや行事にも使用されているということです。また礼拝堂では仏教学部仏教学科の講義も行われています。
講義も行われているっていうのはちょっとびっくりですね。
そうですね、僕もこれは知らなかったことです ね。そして毎年9月には後期大学院学域卒業証書授与式が取り行われます。また礼拝堂では結婚式を挙げることができます。
あ、そうなんですね。
これまでに礼拝堂では結婚式は卒業生の方によって2017年、2018年、2019年にそれぞれ1回ずつ計3回挙げられています。
礼拝堂が完成してから大体1年に1回ほどのペースで結婚式が行われているんですね。
そういうことですよね。
いや、それめちゃくちゃびっくりしましたね。結婚式を挙げてるっていうのは。
そうですね、これは僕も本当に知らなかったまた情報ですよね。
そうですね、僕らもね結婚式ね挙げたいと思いますね。
はい。続いて学生との関わり方や学生以外の一般の方との関わり方について説明していきます。学生については限定的ではあるものの、講義を受けること、朝のお勤めをはじめとする宗教関連行事に参加することが挙げられます。また一般の方については、朝のお勤めをはじめとする宗教関連行事に参加することが挙げられます。
僕たちも様々な行事に参加することができるんですね。
そうですね、そういう権利があるということですね。
じゃあ僕らもね、もういっぱいね参加していきたいと思います。
はい。最後に今回取材を受けていただいた教育推進部宗教教育課の浜田さんからメッセージをいただきました。代読させていただきます。
お願いします。
仏教大学は仏教精神に基づく人間形成を建学の理念としている大学ですので、せっかく仏教大学に入られたわけですから、朝のお勤め平日は毎日やっていますので、8時半という早い時間ですけども、一度礼拝堂に足を運んでもらって手を合わせることで、一日のスタートを気持ちよく迎えるようにぜひ参加してほしいと思いますし、また宗教関連行事も各種ありますので、ぜひ参加していただければありがたいと思っておりますので、参加お待ちしておりますというメッセージをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。とてもね貴重なコメント、ありがとうございます。
そうですね。ということで今回は礼拝堂の読み方、こちら吉武君覚えていただきましたかね。
あ、ごめんなさい、めちゃくちゃ覚えました。もう大丈夫です。
大丈夫ですね、はい、読み方やまた礼拝堂どのような施設なのかといったことなどを紹介してきました。先ほどの浜田さんのメッセージにもあったように、礼拝堂では朝のお勤めをはじめとするさまざまな行事が開催されているので、ぜひ参加してみてください。
はい、参加してみたいと思います。そうですね、やっぱねいろいろありますからね、僕もいろいろ参加していきたいと思います。
そうですね、しっかり2人でね参加していこうと思います。
そうですね、 いっぱいあります。結婚式とかねありますからね、結婚式もねぜひね将来的にはね僕もね仏教大学でねあげたいと思っております。
そうですね、僕らこうやってね仏教大学に縁を持たせていただいたということで、せっかくそういう縁大切にしていきたいと思いますね。
そうですね、縁って大事ですからね、いろんなことに対してもね。
はい、
はい、
以上仏大魅力情報のコーナーでした。
さて仏ラジエンディングのお時間となりました。 中西君はなんと今回が、ね、初めての放送となりましたが、いかがでしたか？
そうですね、非常に緊張しましたね。
あ、本当ですか？
はい。
でもね、でも全然いけてましたけどね、今日も放送。
本当ですか？
はい。
ありがたい言葉ですね。
でもすごく大変でしたよね。
そうです ね、
なんかね、制作の段階とかもめちゃくちゃ大変でしたよね。
そうですね、取材日程の調整といったことや、また取材してきた内容をまとめるというのは非常に大変でしたね。
いや本当に大変でした。でもね、総じて本当に、ね、楽しかったですよね。
本当にそうですよね。
またね、なんかお忙しい中ね、それぞれのコーナーにおいて取材を受けていただいた山田蓮君、浜田さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ブツラジは今年度からインスタグラムを始めました。私たちブツラジメンバーのプロフィールや日常、お互いのコーナーに関する投稿をしています。ブツラジで検索をしてチェックしてみてください。
次回の放送は再来週の金曜日11月27日の午後7時からです。また本日の再放送は午後11時からです。お聞き逃しのあるところや、もう一度聞きたいときにぜひご活用ください。
はい、よろしくお願いします。
はい、
それでは中西くん、最後にエンディング曲のお願いいたします。
はい、今回 僕はね、エンディング曲を選んできたということでですね、
はい、
この曲を選んだ理由がありまして、
はい、
その理由っていうのがこうまさに、
はい、
エンディングにぴったりな、
なるほど、
そのような曲だと感じ選んできました。
なるほど、それはめちゃくちゃ楽しみですね。そんなエンディングにぴったりの曲はどれ、はい、何なんですか？
はい、僕がエンディングに選んできた曲は斉藤和義で歩いて帰ろうです。
はい、
本日もありがとうございました。それではさようなら。
さようなら。